こんにちは、門垣敏子です。8月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、港川愛の学園理事長そして学長でいらっしゃいます浅井優子先生をお迎えして4回シリーズでいろいろお話を伺ってまいりましょう。浅井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々が持っていらっしゃるいろいろな引き出しを開けさせていただいて、貴重なお話伺って皆さんにお伝えしていく番組です。では早速なんですが、浅井先生には以前もお伺いしましたが、そもそもこのお仕事を目指すきっかけになった出来事っていうのはいかがでしょうかね。
そうですね、はい、もともとは私がこの学園に縁があったんですけれども、
はい、
あ、はいはい、ここの創設者の娘が、はい、創設者である幸田珠先生の娘が私の祖母だったということがあって、はい、ここにっていうことなんです。ただ初めからここに入るつもりではなかったわけなんですけれども、たまたまですね、私子供の時からお茶をちょっとやってて、はい、ちょっと間が抜けたんですけれども、また学び直し始めて、でお茶の専門学校に行かせてもらって、そしてここの港川で短大で10コマぐらいお茶の授業があったぐらいの時に、お茶の先生で、入ったっていう感じです。
はい、じゃあ関わりとしてはもう環境として整っていらしたので、ご縁というよりはもう当然のようにこちらの方にということになるんですね。
は
い
は
い、
そうですね、ですからもうなんかそういう感じですね。
お茶は先生おいくつぐらいから？
小学校4年だったかなと思います。
あ、それはやっぱり環境ですか？
環境ですね。やっぱこの港川短大 の、文化祭で、友達と、この近辺の友達とお茶席に行って、で楽しかったね、やりたいねって言った4人が始めたんですよね。でその
小学生、
4年生とか5年生とかだったと思うんですけど、がうちの祖母にお茶を教えてくれと言って、始めたのがスタートです。
そうですか、はい、いや私も実は祖母がお茶の先生だったんですけど、そのようにはいかなかったんですよね。
そうですか。
どこが浅井先生面白いねって、その小学生ならなのにと言いますか、ならではと言いますかね。
でも多分短大生のお姉さんたちというかがかっこよかったんだろうと思うんですね。おそらくその当時の、小学生の娯楽って言ったら、この近辺ですと大学祭で、で12月の三田の正門払いっていう、今はあれですけど、変わってますけど、でそれぐらいなもので、娯楽もなかったのかもしれませんが、なんかそういうものにちょっと憧れたんでしょうか。
流れるようなお茶の仕草とかが、やっぱり無駄のない動きがかっこいいなと、
かっこいいなと思ったのかなと思うんです。ただその当時の私に戻らないと分かんないんですけど、でもすごく楽しかったんです、
楽しいっていうね、
楽しかったんです。
私はなぜハマらなかったんだろうって今ちょっとでも緊張ばっかりしてたので、いやこんな足も痛くなるし緊張するからっていう覚えが小さい時はあったんですけども、先生は逆にそちらの方が楽しいっていうことで、そこもずっと突き詰めていかれたんですよね。
はい、私の場合は、ちょっと中学校や高校やでちょっと違う大学やってて、ちょっと運動部入ったりなんかいろいろしたので、あんまりその間はしてなかった。
離れていらっ
しゃる、離れていたのでちょっと間抜けみたいな感じなんですけど、他の人もちょっと続けてる人もいたりして、ただ何かの時に仕事を、前の職場で仕事をした時にちょっとお茶の稽古した戻りたいなと思ったんですよね。
それはなんかこう心の動き、
心の動きですね。でちょっとなんか思ったんですね、で行かせていただくようになって、それもここの港川の卒業生の方の、とこなんですけど、行かせていただくと、仕事に行くといろんなことが仕事に行ってから帰りに寄ってたんですけど、その時にすごくリセットされる感じがしたんです。 全然全く初めだったらちょっとこうパニックになるんだと思うんですけど、はいはい、割と昔やってたので身にはついてるんですね。
そうですよね、もちろんそうですね。
身にはついてて、でやったらすごくリフレッシュというかリセットして、うん、また次の週の仕事に向かえるっていう体験して、お茶ってこういうあれがあるんだなって思ったんですね。
実は私ね、コロナになるちょっと前に、
はい、
一年発起、
はい、
習おうと思って、
はい、
ちょっとお知り合いの方の門を叩いて、
はい、
行くようになったんです、
はい、
そしたらね、はい、その小さい時にはピンと来なかったのが、はい、今先生おっしゃったようになんて言うんでしょうね、こう一つ一つがいい意味できちんと決まっていて、うんうんうん、でそれをこう自分の体の中に入れて、うん、で一つ一つやっていくうちにすごく心がね、まあ、整うって言い方が合ってるのか分かりませんけども、うんうんうんうん、整っていく自分があって、はい、すごくいいなっていう。それともう当然ですけど季節の移ろいと、はい、
そうですね、
ね、切っても切り離せない、ね、はい、お茶の道具も、はい、それから床の間のお香も、うん、いろんなものも、お花も茶花も含めて、で全部それも説明をしていただきながら、うん、わあなんて豊かな時間なんだろうと放送終わってから言ってましたので、はい、私も、はい、バタバタとしてるけれども、はい、すごくいい時間、うん、したね。
そうですね、だからこの子供の時には思わなかったことが大人になって、で今も大人で もちろんお稽古されている方はやっぱりそういう日常生活からちょっと切り離れて、ちょっとそういうような時間がいいっていうことでされてますし、短大生も割と忙しい授業の合間を縫ってくるわけですけど、
ね、
茶道部なんかだと本当になんかこうリフレッシュ、だからやっぱそういう部分があるのかなと、
ね、え、だからこう心の中がとってもこうきちんとここに置きましょう、うん、ここに置きましょうって、うん、すごく自分自身で一人でカウンセリングできるようななんかいい時間ですよね、
う
ん、
そういう、そうですね、確かに、
なんかね、そうです。ただもうコロナで結局ちょっと寄せていただくのが難しくなったのと、はい、先生はお子さんの時にされてたからちゃんと身についてらっしゃる、
まあ、少しは
私はもうひねてから始めたので入ったはずのものが全部抜けて今残っているのは今お伝えしたようなあ、なんだか一つ一つのこう動作という言い方があったのか分かりませんけど、はい、所作をさせてもらう時に落ち着いていくなっていう、はい、感覚は残っていますから、うん、家の片付けも一つ一つにちゃんと居場所があるんだ、うん、住所があるんだって、ね、お茶は全部ありますよね。
ありますね。
その時の手つきも含めてですけど、それをねしっかり教わった覚えがあるので、いやこれはもっと早いうちにおばあちゃんになれたらよかったなと、もっとこう自由に頭の中に覚えようとしなくても覚えられるね年頃にするべきだったなと 今更ながら反省はしてるんですけど、
もうでもそれはいつ始めてもいいかなって思いますね、お茶って、
そうですね、はい、だからそのお茶をずっと通して先生もこことの、もともともちろんご縁がありですけども、はい、で理事長になられたのは何年前になるんですか、はいはい、
ですね、16
大体で結構ですけども、ね、
16年前だったと思いますね、
はいはい、
2009年だった、
2009年になられた、はい、ということで、でそこから今までの学生さんとのこう、はい、つながりの仕方とか何か変化はございますか、
うん、そうですね、それまで入った時から短大の教員として、初めお茶 の、はい、教員として、でそこからもともとやっていた福祉の方の授業を持ったり、ね、はい、実習を持ったりっていうようなことをしてたので、はい、だんだん立場がこう変わってきてて、でお茶の時間は逆に持てなくなってっていうような感じ、
そうなんですか、
はい、持てなく逆に持てなくなってしまってっていうのの感じだったんですけども、はい、そのつながりでこう今度は直接学生さんたちとこう触れ合う時間じゃなく、そういう立場に、少しずつなったんですけど、なった時に、私はこれからその環境を整える役になったんだなっていう、はい、学生の直接関わるのはちょっとかかりたかったんですけど、それよりもそっちなんだなっていう、学生や生徒や園児さんとか皆さんのそういう環境を整える、 なかなかそれはちょっと難しい話だなと思うことがありますけれども、
やっぱ見え方も変わりましたか。
そうですね、でもまあ学生とまあ触れ合っていったの、触れ合っているか、あの授業してたのがまあ基本かなとは思っています。なのでまあ先生たちのまあ立場も分かるしというところもあるので、あ、もちろん全然ね、私と皆さんとは全然あのレベルが違うんですけど、まあ、そういうようなところあるので、先生たちの環境も守るし、はい、子どもたちのその教育環境っていうんですかね、そういうあの物的なものも含めて守るしっていうところが、まあ、私の役割になったんだなっていう感じでしょうか。
この、港が愛の学園さんというのはとっても大きな組織になりましたね。
いや大きくないと思うんです、中小企業と思ってるんですけど、ただあのあれですけど、まあ、大きな大学があったり大学院があったりとか、はい、特に中高があった、小学校があったり中学校があったりというような総合学園と違って、もともとはその高校から出てきてっていう感じですので、ちょっとポンポンポンとかありますので、
はい、
あの大きいのかなと思いますが、ただみんなでまとまればあの力発揮できるなという意味では大きいかなと思います。
ね、次回にはね、そのあたりのちょっとこう歩みもね、はい、たっぷりとお伝えいただこうと思ってますけども、はいはい、それプラス、やはりこちらは地元の方との関わりもとっても大事にしてらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱり戦後こちらに戻ってきたんですけど、はい、戻ってきたというか来たんですけども、それからずっといろいろなことあってでしますけれども、初めはもしかしたら認知度低いかなっていうのもあるんですけれど、
そうなんですか、
と思うんですけど、でも時々やっぱりいろんなところで根付いてるという意味で港川を評価してくださる方も多いですし、あと野球で兵庫県で2位になった時も、もうこの辺の人がみんな、なんかもう地方大会なんかもうすごいとこからですねみんな見てはるので、すごい応援してもらって、
やっぱりそうですよね、地元っていうのは。そうですね、
もう三打小生って言われただけでもうなんか三打、みんな三打って言ってもらえるみたいな感じで、すごい喜んで、あれは本当に思いましたし、なので私たちもまあ恩返ししていかないかなと思います。
やっぱりそういうお声っていうのは直接聞くこともありますか。
そうですね、すごく地元に住んでるので、はい、三打に住んでるので、もう本当にそれは、はい、感じます。
翔星高校さんはコーラスも結構、
ありがとうございます、
合唱はとても熱心に。
そうです、熱心です、
ね、
先生熱心なので、はい、そうです。もう吹奏も吹奏楽も頑張ってますし、
ね、はい、力入れてらっしゃいますよね、はい、そしてこの港川短大さんでは柔道が、
はい、はい、もうなくなってしまいましたけど、柔道がね、
もうなくなって
なくなりましたけれども、
そうですか、はい、残念ですかね、
はい、あれ昭和じゃないわ、平成13年、はい、4年あたりがでしたけど、高校も、はい、短大もでしたけど、まあ、高校がですね、全国行ってっていうような感じで、
全国にもね、そう、素晴らしい成績残してらしたけど、はい、はい、やっぱりクラブは減ってきましたか。
そうですね、いや、柔道はあの時は女子柔道だったんですね、
はいはい、
女子校だった時なの で、はい、でところが、共学に私たちも、まあ、短大がなって、で高校が1年後になってって言った時に、で男子が入ってくるってなると、はい、やっぱりクラブ活動がもう少し広げていかないといけないっていうことに、
種類を
はい、
はいはい、
になって、で、まあ、だから野球部なんかもともとなくてだったんですけど、はい、野球部を作ってとかそういうふうになってくると、まあ、女子柔道だけをやれないなっていう状況になってきたっていうのもあって、一旦見直しっていうことになったんですよね。それで、まあ、柔道部が、まあ、はい、自然消滅的なくなってしまったんですけど。
あ、そうなんですね、はい、今ちょうど共学に短大の方が先になるんだとおっしゃいましたけど、はいはい、やっぱり雰囲気は変わりましたか。
雰囲気は変わりますね。
あ、そうですか。
もう短大1年目の時は、はい、みんなが浮き足立ってるんで、はい、いろいろね、問題も起こりますけど、なんかこう活気が出るんですかね。まあ、高校ももちろんそうですけれども、やっぱ活気が、まあ、女子が活気がないわけではないんですけど、なんかやっぱり二色というかもいいのかしらぐらいの
刺激、
そうですね、いろんな感じがあって、
ちょうど私たちも、はい、開局した時はまだ女子、
あ、女子でしたか、
だったんですよ、はい、でそれから共学になられてということで、確かに来られる方々の雰囲気がちょっと違う、うん、いい意味で意識をしてっていうところがあったので、そうですね、学校そのものもそうだったんですね。
そうですね、やっぱり、はい、
で高校はその1年後に、
はい、そうです。
あ、そうなんですね。やっぱりこの共学にすることのメリットの方がやっぱり多かったです、
うん、そうですね、まあ、やっぱり女子だけに門戸を開くっていう限界もあったっていうのもあるんですけど、やっぱりそうですね、やっぱりね、そうですね、全然違ってくるから、私たちの活路としてはやっぱり広がってよかったと思います。
でこの港川さんは寮がありますよね、はい、男子はどうなんですか。
ごめんなさいなんです、男子にはいつも寮を作ってくれって言われるんですけど、
やっぱりそうですよね、いろんなところから来られてますもんね。
そうなんですね、割と鳥取や島根や、はい、も来て、あんまり私は遠いとこはないかもしれないんですけど、はい、来てくれるので、男子学生には寮を作ってくれって言われますが、はい、申し訳ないですけど、女子寮以外に作るちょっとまだ、はい、体力はございませ
んということは男子で地方から来られる方は下宿をされると
。下宿をして、
はい、そうなんですね、はい、それだけ遠方の方から来られるっていう、うん、この港川さんの魅力っていうのはいろいろあると思いますけども、うん、
はい、
先輩方がいいよって言って、ね、うん、ずっと伝言していかれるから、
そうなのかなと思ったりもしますが、まあ、地域によっては割と信頼いただいているところがあって、なんか、まあ、それこそ先輩が先輩が言っていたとか、お母さんがとか、割とそういう方もあるので、 それで来てくださる方のお母さんがというのを割と聞くので、
そうなんですね、
はい、そういう意味では、はい、です
ね、だからそれはいわゆる本当の口コミですよね。
そうです、
身内ですから、
そんなに
いい加減なことを、ね、おっしゃるわけじゃないですからね。
そうですね、だから、まあ、逆に言うとその頃に良かったと思ってもらえるものを今もちゃんと持っとかないとっていうのはあるんですけれども、でも、まあ、私学なのでそんなにゴロッと変わることはあんまりないかなって思いますが、
そうですか、お母様がっていうことが
ありますね、割と、はい、
うわ、それは親子揃って、はい、じゃあ OB 会かなんかに来られることもあるんですか。
はい、はい、OB 会はそこまでは来られてないかもしれないですけど、はい、でもよく、はい、来られて、はい、してます。嬉しいです。
そしてお茶の会も、はい、もともとの子ね、はい、しっかりとこの港川短期大学さんというのは、はいはい、お茶をしっかりとされていらっしゃるということですから、はい、お茶の会もしていらっしゃる、
ね、はい、そうですね、そうですね、もう本当にね、なかなかやっぱりね、みんなそれぞれで地元へ帰ってしまうとあれですけれども、うん、はい、あ、そこ、それはあれですね、短大とかじゃなくて、は
い、あ、全部の、
全部の、
あ、でその時に来られるんですか。
はい、そうですね。
あ、じゃあ本当に久しぶりに親子で
来られたと、はい、来られることも、はい、
そうですか。先生はそうしたらとここにいらっしゃって何年になるんですかね、はい、
そうですね、平成元年からなので、
元年から
計算できません、
じゃあもう令和7年になるのでね、
もう37、
8年になるんですか。
そんなになりますか。
あ、
はい、
そうなんですね。
そんなになります。
じゃあもう次回はぜひその学校の、はい、歩みも合わせてちょっとご紹介いただこうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話をいただきましたのは愛の学園、理事長で学長でいらっしゃいます浅井優子先生でした。次回もぜひお聞きください。